ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は第2回インドネシアアフリカフォーラム期間中の健康プロトコルと安全の強化を要請することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は2024年9月1日から3日までバリ島ヌサドゥアで開催される第2回インドネシアアフリカフォーラムの開催期間中、健康プロトコルと安全保障の強化を要請しました。これは火曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿でジョコ・ウィドド大統領が議長を務める限定会議の後、パハラ・マンスリー外務副大臣が語ったものです。会議ではサル島または遠隔地への対応とバリ島でのインドネシアアフリカフォーラムの準備について話し合いました。パハラ副大臣はジョコ・ウィドド大統領がバリ島でインドネシアアフリカフォーラムの実施について、参加者の到着から健康プロトコルの実施に至るまで可能な限り準備を備えるよう求めたと述べました。世界保健機関は先週、アフリカ大陸での遠隔地の流行が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態だと宣言しました。第2回インドネシアアフリカフォーラムはマルチステークホルダーパートナーシップに関するハイレベルフォーラムと同時に開催されます。パハラ副大臣は第2回インドネシアアフリカフォーラムに参加する855人の参加者の確認を受け取ったと強調しました。それでは次のニュースです。インドネシアは2024年のイナラックビジネスフォーラムを活用して国家芸術と文化の可能性を紹介することについてお伝えします。インドネシアは2024年インドネシアラテンアメリカカリブ海ビジネスフォーラム、またはイナラックの一連の活動の一環として、ペルーのリマで文化祭を開催します。インドネシア外務省のウマルハディ米欧担当局長は、イナラックはビジネスフォーラムであるが、この機会はインドネシア文化の可能性を紹介するためにも活用されると述べました。ウマルハディ氏は8月27日火曜日にジャカルタで発表された声明で、9月8日に開催されるこのフェスティバルは音楽芸術の披露に加えて、インドネシア独自の料理のフェスティバルでも盛り上げられると説明しました。したがって私たちはこの貿易促進を文化促進や社会促進とも組み合わせます。そこで8月にはインドネシアの特別な文化祭があり、バリ島からブラワンというミュージシャンを招きます。そこの人々の好みに合うことを願っています。ブラワンの芸術は非常に革新的です。またインドネシアからのダンスもありますし、ペルーや 周辺諸国から地元のダンサーも招待しています。また料理フェスティバルも開催されます。イナラクはビジネスフォーラムとしてインドネシア、ラテンアメリカ、カリブ海の起業家がそれぞれのビジネスの可能性についてさらに学ぶことを促進します。ウマルハディ氏によると、イナラク2024年では展示会からビジネスマッチング、ビジネスプロモーションまで様々なイベントが開催される予定だということです。さらにウマルハディ氏はイナラク2024年ではインドネシア、ラテンアメリカ、カリブ海諸国の企業のリーダー間の会議も多く行われるだろうと述べました。同氏によると、 CEO トークミーティングは各地域のビジネス状況の概要を提供することを目的としているということです。それとは別に、イナラク2024年にはインドネシア商工会議所が主導するイナラクビジネスネットワークと、若いインドネシア人がラテンアメリカとカリブ海諸国とパートナーシップ関係を築く力を与えることを目的としたイナラク社会フォーラムが参加します。それでは次のニュースです。国際原子力機関はウクライナから攻撃を受けたクルスク原子力発電所を視察するためロシアに到着したことについてお伝えします。国際原子力機関のラファエル・グロッシ事務局長は8月27日火曜日、ロシアの都市クルチャントフに到着し、ここ数週間ウクライナ軍から繰り返し攻撃を受けているとロシア政府が発表しているクルスク原子力発電所の安全を視察しました。グロッシ氏の訪問は8月6日に始まったクルスク地域へのウクライナ軍の攻撃によって生じた安全保障上の懸念に対応して行われました。以前、各監視機関の長官は軍事攻撃によるクルスク原子力発電所への損傷の深刻な危険について警告していました。同氏は国際原子力機関が原発周辺の状況を非常に深刻に受け止めていると強調しました。クルスク原子力発電所はロシア最大の原子力発電所の一つで、中央連邦管区の19地域に電力を提供する国の統合エネルギーシステムの重要な部分です。それでは最後のニュースです。米国は安全保障担当補佐官が外交的緊張緩和のため中国に到着したことについてお伝えします。世界の2大国の外交的緊張が高まる中、米国の国家安全保障問題担当補佐官ジェイク・サリバン氏は8月27日火曜日、中国北京に到着し、3日間の訪問日程を開始しました。中国中央テレビまたは CCTV は、サリバン氏は北京空港で中国外務省の北米大洋州担当局長ヤン・タオ氏と在中国米国大使ニコラス・バーン氏の出迎えを受けたと報じられました。サリバン氏の訪問は、米国の国家安全保障担当補佐官としては8年ぶりとなります。これはジョー・バイデン大統領と習近平国家主席との次回首脳会談に向けた準備とみられます。3日間の訪問中、サリバン氏は既存の緊張を安定させるための両国の努力として火曜日と水曜日にワン・イー外務大臣と会談する予定です。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はインドネシアは教皇フランシスコの到着を歓迎することについてお伝えします。教皇フランシスコは2024年9月3日から6日までインドネシアを訪問する予定です。世界カトリック共同体の指導者の訪問に向けて様々な準備が行われました。 教皇フランシスコはパウロ6世教皇、ヨハネ・パウロ2世教皇に次いでインドネシアを訪問する3人目の教皇となりました。2024年4月に発表されて以来、教皇フランシスコのインドネシア訪問の議題はさらに注目を集めています。教皇フランシスコの首都訪問計画について様々な議論が行われました。さらにインドネシアは教皇フランシスコによる一連のアジア太平洋訪問の最初の国です。教皇フランシスコの訪問に向けた準備はまさにより顕著になっていると言えるでしょう。訪問の日程は多くのメディアにも掲載されました。インドネシア滞在の4日間、教皇フランシスコは多忙なスケジュールを過ごされました。9月4日、教皇フランシスコはジャカルタのマルデカ宮殿でジョコウィドド大統領と会談する予定です。8月26日月曜日、ジャカルタの大統領官邸で行われた記者会見で、アンディ・ラフミアント国家議典長は、教皇フランシスコは国費として、また国民、特にカトリック教徒の指導者として扱われるだろうと述べました。特にカトリック教徒にとって特防の議題は9月5日にジャカルタのグロラ・ブンカルのメインスタジアムで行われるミサ聖祭です。このミサには8万6000人以上のカトリック教徒が出席すると推定されています。国家警察は教皇フランシスコの訪問を確保するために4500人以上の人員を準備しました。教皇フランシスコ訪問委員会の報道官トマス・ウルン・イスモヨ氏は、今回のミサは非常に特別な瞬間になるだろうと述べました。教皇は出席者全員に挨拶し、務め神の愛を伝えます。スペースが限られていることを認識し、訪問委員会は直接出席できないカトリック教徒でもバーチャルでミサに参加できるように様々な準備しました。インドネシア滞在中、教皇フランシスコはイスティクラルモスクを訪問し、各国の宗教間の関係者らと対話する予定です。8月26日月曜日、西マルデカフォーラム第9回の対話で、イスティクラルモスクの最高イマーム、キアイハジ・ナサルディン・ウマル教授は、イスティクラルモスクはジャカルタ大聖堂教会の向かいに位置していると述べました。様々な機会にイスティクラルは、イスラム教徒の礼拝の場であるだけでなく、インドネシアの全ての宗教コミュニティの集会場及び同胞団の首長でもあります。教皇フランシスコのインドネシア訪問は、兄弟愛と平和の価値を世界に示す強力な推進力となります。インドネシア滞在中のこの議題を通じて、インドネシアが主要な宗教を持つ人々が調和して共存する場所であることが様々な世界に伝えられるようになるでしょう。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1922年8月28日に最初のラジオ広告が放送されたことから始めます。8月28日はラジオで放送される広告を感謝する日、ラジオコマーシャルの日として祝われています。この日は1922年ニューヨークのラジオ局ウェアフでクイーンズボローの不動産会社を宣言するコマーシャルが初めて放送された日を祝います。迷惑だと思われるがちですが、ラジオ広告はラジオ局の収益獲得や商品の宣伝に役立つため、エンターテインメント業界では重要な役割を果たしています。次に、1950年8月28日にドウス・デッカー・シーが亡くなったことから始めます。アーネスト・フランソワ・ユージーヌ・ドウス・デッカー、またはダヌ・ディリジャ・スティアブディ・シーは、インドネシアの自由の戦士であり国民的英雄でした。彼は20世紀初頭のインドネシアナショナリズムの創設者の一人でした。キーハジャル・デワンタラ、チプトマウン・クスモと共に3人はティガス・ランカイとして知られています。ダウス・デッカー氏は1950年8月28日に亡くなりました。その功績を称え、スカルノ大統領は1961年に彼に英雄の称号を与えました。最後に、2014年8月28日にエルドアン大統領がトルコ大統領に就任したことについてです。レシェプ・タイプ・エルドアン氏は公正発展党または AK 党の創設者です。レシェプ・タイプ・エルドアン氏は2003年3月14日から2014年8月28日までトルコの首相を務めました。2014年8月10日、トルコは91年ぶりに初めて直接大統領選挙を実施しました。それは別として、トルコ大統領は議会によって選出されていました。エルドアン氏はライバル2人に対して 52% の勝利を収めて大統領選挙に勝利しました。2014年8月28日にエルドアン氏は3度目のトルコ大統領に正式に就任しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Nampaknya kau tak mengerti. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Selalu menemani saat kau rapuh dan jatuh, namun saat kau bahagia nampaknya ku terlupakan. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku tak pernah sadari aku
yang jatuh cinta. Ingin aku jadi kekasih yang baik, berikan aku kesempatan. Oh, tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari. Yang jatuh cinta, dan aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari aku sungguh jatuh cinta. Bukan ku tanpa alasan.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府がポーランドのゲーム開発者との協力を模索することについてお伝えします。サンディエゴ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣は11ビットストゥディオと会談を行いました。11ビットストゥディオは評価額4000億米ドルのポーランド最大のゲーム開発者及び出版社の一つであり、一連の世界クラスのゲームを制作してきました。観光創造経済大臣はポーランドのワルシャワのブレシカ2で行われた会談で、インドネシアのゲーム産業の発展に協力したいとの意向を表明しました。インドネシアからの推奨パートナーとの商談を進める準備ができていると述べました。8月25日観光創造経済省のプレスリリースによると、サンディエゴの大臣はコラボレーションの可能性としては、共同出版、アートと移植サービス、共同開発、最高の実績に関する知識の共有などの形が考えられると述べました。同大臣によると、11ビットストゥディオはゲーム業界で14年の経験を持つ企業として、文化的価値観を取り入れた洗練された現代的なグラフィック価値観を持っているということです。インドネシアのゲーム業界を発展させるために、この企業の様々なスキルを参考にしたり学び取ることができていると加えました。サンディエゴの大臣はまた、豊かな文化、民族性、多様な背景を持つ国として、この企業とインドネシアとの類似点も見ています。島々に環境テーマをもたらしたコラルアイランドやバリーの文化など、ゲーム制作においてインドネシアの文化的多様性を強調しているほか、インドネシアの田舎での学生の生活を伝える A Space for the Unborn もあります。11ビットストゥディオが制作したゲームの一つであるフロストパンクは、1886年から1887年のクラカトワ山とタンボラ山の噴火の時代を舞台にしており、その結果地球規模の火山の浮遊が発生し、作物が不足になり人命が失われます。フロストパンクは発売から最初の3日間で25万枚以上を販売し、オーストラリアゲームアワードで最優秀ビジュアル賞を受賞しました。サンディエゴの大臣はまた、11ビットスタジオが適切なインドネシアのゲームに 投資し、協力することで国際市場での成功をもたらすことを期待しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など、さまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている、Voice of Indonesia。 リスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソーネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東のサタンガラにある観光地をご紹介します。スンバ島、または通常タナマラープと呼ばれている島には魅力的な自然の多様性があります。これらの様々な種類の多様性は見る人の目を楽しませる独自の自然の美しさを表現しています。ワラキリビーチの美しさもその一つです。ワラキリビーチはワイガプシの中心部から約 24km の東のサタンガラ州東スンバにあります。このビーチの場所は東スンバ島のかなり大きな地区、つまりメロロにつながる幹線道路からそれほど遠くありません。正確に言うと、ワラキリビーチは東のサタンガラ州東スンバのワトンバカ地区にあります。ワラキリビーチには透き通った青い海があり、多様な海洋生物層を示しています。それとは別に、ワラキリビーチの特徴は砂の質感が2種類あることです。海岸の砂はアイボリーホワイトで、一般的な海岸の砂と同様に少しザラザラとした質感を持っています。一方、高帯領域の砂は粉のように非常に細かく、密度も高くなります。ワラキリビーチのもう一つのユニークなところは、ビーチの西側に植えているマングローブの木です。ここのマングローブの木は一般的なマングローブの木とは異なり、大きさがご愛称です。枝が踊るようにくねくね動くので、踊り木々とも呼ばれています。この景色はこのビーチの最大の魅力で、特に夕暮れ時にはマングローブの木々がオレンジ色の空に映えて、美しいシルエットを作り出すためです。風に揺れるヤシの木と夕方の夕日の美しさは、また別の日に会いましょうと言っているかのようです。マングローブの木はワラキリビーチの象徴の一つです。海水が引くと矮星マングローブの木として知られるこれらの木に簡単に歩いて近づくことができます。東スンバ島に来て、特に夕暮れ時のワラキリビーチの美しさを直接見るのは必見です。リスナーの皆さん、これでバソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakan nyata.Banyak manusia, manusia.
mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpa. Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya tak mudah, tapi menyangkut dia ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta.
Of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。クリスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia、RRI海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の教育文化研究技術省の協力によるものです。今回のテーマは、セコルオランウタン。日本語で、一匹のオランウタンです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではサイコロオランウタン、日本語で一匹のオランウタンというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと、中部カリマンタン州のタンジュンプティンの観光ガイドであるナオミンさんの間で行われました。クリスさんはナオミンさんにオランウタンが現れたことについて話している様子を録画しています。
Lihat itu, seekor orang utan muncul dari balik pohon.
Oh iya, itu ada dua ekor lagi di sebelah sana.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、サエコルオランウタン、日本語で一匹のオランウタンに関連する語彙とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サエコル、サエコル。日本語で一匹、一匹。オランウタン、オランウタン。日本語でオランウータン、 orang utan. Muncul, muncul. Nihongo de arawareru, arawareru. Dari, dari. Nihongo de nani-nani kara, nani-nani kara. Balik pohon, Nihongo de ki no ushiro, ki no ushiro. Seekor orang utan muncul dari balik pohon. Seekor orang utan muncul dari balik pohon. Nihongo de ippiki no orang utan ga ki no ushiro kara arawaremashita. Ippiki no orang utan ga ki no ushiro kara arawaremashita. Lihat, lihat. Nihongo de miru, miru. Dua ekor, dua ekor. Nihongo de nihiki, nihiki. Sebelah sana, sebelah sana. Nihongo de soko, soko. Rizna minasang, kaiwa no naka ni. Seekor orang utan muncul dari balik pohon. Nihongo de ippiki no orang utan ga ki no ushiro kara arawaremashita という文があります。この文には、seekor という言葉があり、これは日本語では一匹という意味です。seekor の se はインドネシア語の satu と同じで一つという意味です。また、seekor の ekor は尻尾という意味で、動物を数える際に使われます。つまり、日本語の引きという言葉と同じ意味です。他の例は、では他の文でスエコル、日本語で一匹を使って他の例を聞いてみましょう。スエコルシンがレパスダリカンダンニャ。日本語で一匹のライオンが檻から逃げ出しました。Kami menonton atraksi seekor monyet di sebuah sirkus. Nihongo de, watashi tachi wa sarkasu de ippiki no saru no shou o mimashita. Tanjung Puting Kokuritsu Kouen wa Chubu Kalimantan Shou no nishi Kotawaringin Ken to Seruyan Ken ni aru Orang Utan no Rehabilitation Center desu. Soko de wa hōmonsha wa orang utan ni esa o yaru yoshi o miru koto ga dekimasu. Tanjung Puting ni wa orang utan ni esa o yaru basho ga 3 kasho ari. Tanjung Harapan Kyampu, Pondok Tanggui Kyampu, Riki Kyampu to yobarete imasu. Rizna minasang, 最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Lihat itu, seekor orang utan muncul dari balik pohon.
Oh iya, itu ada dua ekor lagi di sebelah sana.
Rizna minasang, これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているファイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。